ドディベートへようこそ。さて本日はですね、あるバドミントンコーチが提唱する上手いより好かれるプレイヤーになることが最高の練習環境を作るという、この哲学について掘り下げていきたいと思います。
はい。
まあ、AI の時代と言われる今、個人の成長戦略として他者から好かれて協力関係を築く、この人間力と純粋な技術的卓越性の追求、我々はどちらをより優先すべきなのか、これが今日の中心的な問いです。私はですね、代替不可能な人間力、特に他者から信頼されて共に練習したいと思われる魅力こそが最高の成長環境を生み出して持続的な成功の基盤になると主張します。
なるほど。おっしゃることに一理あるのはもちろん認めます。ですが、やはり競争の厳しい世界を考えると、人を引きつけるのは最終的には圧倒的な技術じゃないでしょうか。好かれることを重視すぎると、かえってその勝利へのこだわりが薄れてしまう。私にはそれは少し理想論に聞こえてしまうんですよね。
それでは私の立場からより詳しくお話ししましょうか。好かれることっていうのは、実は相対的な評価軸ではなくて絶対的な価値を持つと私は考えているんです。技術力っていうのは、どうしても相対的なものですよね。どれだけ上手くなっても必ず上には上がる。
ええ、まあそうですね。
しかし、この人と一緒に練習したいっていう評価は、その人自身の、絶対的な魅力、つまり人間性から生まれる。これは他者との優劣じゃないんです。好かれるプレイヤーっていうのは、相手にこの人と練習すれば精神的に消耗しないっていう無意識の安心感を与える。この心理的安全性こそが人が集まる本当の理由じゃないでしょうか。結果として最高の練習環境が自ら探し求めるんじゃなくて、他者から提供される形で手に入る。これは極めて効率的な成長戦略だと考えます。さらにコーチは何ならみたいな雑な言葉を嫌っていますが、これって言葉遣いという表面的な問題ではないんですよね。言葉の丁寧さは相手への誠実さの表れで、それが深い信頼関係の土台になる。そしてこの信頼関係があるからこそ、コーチの言う感情的な怒りさえも愛として伝わるような本質的な指導が可能になるんです。ですから、人間性を磨くことは一見遠回りのようで、実は技術向上への、最短ルートであると私は考えます。
なるほど。その視点は、理解できます。ただ私はやはりその優先順位に疑問を呈したい。卓越した技術こそが人を引きつける、重力のようなものだと思うんですよ。技術っていうのは単に練習相手を引きつけるだけじゃなくて、そのプレイヤーを中心に環境そのものを再構築して、他者にあのレベルに合わせなければと変化を強要する力さえ持っている。コーチ自身が大谷翔平の模倣を例に出してますけど、人々が彼を模倣するのは彼が好かれるからかっていうと、いやー違いますよね。誰も真似できない圧倒的な結果、つまり技術があるからです。強者の模倣は敗者の戦略という言葉自体が、まず模倣の対象となる技術的強者の存在を大前提としているわけです。こすかれることは、その強固な技術という土台の上で初めて意味を持つ、いわば掛け算の要素であって、土台がゼロなら何をかけてもゼロのままです。それにトップを目指す選手が練習相手を選ぶ際の現実を考えてみてください。圧倒的にうまいが少し気むずい選手と、そこそこ上手が非常に性格のいい選手、自分の成長に直結するのはどちらか、多くの野心的な選手は前者を選ぶはずじゃないでしょうか。最後にコーチが提唱するどそこ編戦略、あれはプライドを捨てて泥臭く技術を学ぶ覚悟の話であって、目的はあくまで技術の習得でしょう。こすかれることが目的化しては本末転倒だと思うんです。
それは非常に鋭いご指摘ですね。しかし、その最高の練習環境を形成するものは何かという点で解釈が分かれそうですね。技術レベルの高い相手がいれば、それで本当に最高なんでしょうか。私は心理的な安全性が確保されて、互いに高め合える人間関係こそが成長の土台だと考えます。こすかれるプレイヤーは、自分より強い相手だけでなく、同レベルのライバルや、時には格下の相手からも練習に誘われる。
その結果、多様な戦術とかプレースタイルに触れる機会が、まあ爆発的に増えて、経験値が格段に上がるんですよ。これは特定の強い相手とだけ練習していては得られない幅の広さです。人間関係の質が練習の量と多様性を担保するんじゃないでしょうか。
しかし、その理屈には少し無理があるように感じますね。そもそも、その多様な人間関係を築くための入場券がある一定レベルの技術力なのではないですか？最高の環境とは、やはり自分より強い相手と常に練習できる環境です。そのためには、まず自分が練習相手として価値があると技術的に認められなければ、もう話にならない。コーチがビデオ分析でタッチの甘さやシャトルの回転をあれほど厳しく指摘したことこそ、技術が最優先であることの何よりの証左じゃないですか。ギリギリ入ったショットをコントロールできなかったミスと断じる。あのシャトルの回転の質一つが相手の次のショットの選択肢をコンマ数秒で奪う。そのレベルのこだわりがトップとそれ以外を分けるのだというメッセージでしょう。人間関係はそのレベルに達した者同士が結果として築いていくものだと私は考えます。
なるほど。ではお聞きしたいのですが、その技術を学ぶプロセスにおいて指導者や仲間との人間関係は全く影響しないと、そうお考えですか？コーチは強者の模倣を思考停止だと批判していますが、私はその批判の真意が重要だと感じています。これは単に真似をするなということではない。なぜこの強者はこう動くのかと、相手の心理や状況を想像するプロセスこそが重要だと説いているんです。そしてこの他者を想像する力こそが、やがて独自の戦略を生み、同時に他者への深い理解、つまり誇れる力の源泉になるのではないでしょうか。つまり技術習得のプロセスそのものが人間性の寛容と分かちがたく結びついていると思うのです。
非常に説得力のあるご意見ですが、ただ別の角度から見ると、その想像の前にまず模倣すべき型があるはずです。特に初心者が基礎を学ぶ段階、まさにコーチの言う土底辺を自認する者にとっては、強者の模倣は最も効率的で確実な学習方法ですよ。いきなり独自性を求めたり、相手の心理を想像したりするのはあまりにも非現実的で途方に暮れてしまう。コーチは模倣を安全地帯と表現していますが、まずはその安全地帯で基礎体力をつけなければ、危険な未知の領域で戦うことなどできません。まずは模倣から入り、技術の土台を築く。その上で初めて想像や独自性という次のステージに進めるのではないでしょうか。その順番を間違えてはいけないと思うのです。
その点こそ指導の本質に関わる、この議論の核心部分ですね。コーチは感情的に怒っても深く選手を見ていれば愛として伝わると述べています。これはまさに想像の段階から指導者が関わるべきだという思想の表れじゃないでしょうか。好まれることの本質は表面的な愛想の良さではなくて、日々の観察に裏打ちされた深い信頼関係にある。技術的な指導以前に、指導者がその選手をどれだけ真剣に見ているか、その姿勢が伝わって初めて厳しい言葉も感情的な叱責さえも成長の糧として受け止められる。これは模倣という安全地帯にいる段階からでも指導者が示し続けるべき姿勢だと私は思います。その信頼関係があればこそ、選手は安心して次のステージへ挑戦できるんです。
その考え方は残念ながら私には同意しかねますね。それは極めて俗人的で再現性の低い、いわば名人芸のような指導法ですよ。感情的な指導というのは常にハラスメントと受け取られるリスクを伴う危険な賭けじゃないですか。叱り方といった指導テクニックを薄っぺらいと一蹴するのは、指導の体系化や客観性を軽視するある種の傲慢ささえ感じます。本質的な信頼関係は感情に頼らずとも冷静で論理的な指導の積み重ねによって築くことができるはずです。むしろそちらの方が多くの指導者と選手にとって安全で確実な方法ではないでしょうか。感情に訴える指導が成立するのは、そのコーチと選手の間に
まあ特別な相性が存在した場合の極めて例外的なケースだと考えます。それを一般化するのはあまりにも危険です。
こうして議論してくると、好かれる力というのが単なる人気取りではなく、信頼関係の構築、学習機会の最大化、そして深い人間理解に基づく戦略的思考につながる極めて重要な生存能力なんだなぁと、より明確になったと感じます。技術がエンジンだとすれば、人間力はそれを支える強靭な車体とサスペンションです。強力なエンジンだけあっても、それを支えて路面に伝える車体がなければコースを走り続けることはできない。言葉の一つ一つを大切にし、相手を深く観察し、誠実に向き合う。技術という華々しい建物を支えるのは、結局のところそうした人間としての誠実さという、見えない土台なのだと私は改めて考えます。
一方でやはり競争の世界の厳しさも決して忘れてはならないと思います。人間性が重要であることには同意しますが、それは厳しい技術的基準をクリアした上での話です。ギリギリ入ったショットをコントロールできなかったミスと捉え、シャトルの回転一つに執拗にこだわる、その妥協なき技術への執着こそが人を次のレベルへと押し上げる原動力であることもまた否定できない真実でしょう。人間性はその過酷な道を歩み続けるための燃料にはなるかもしれませんが、進むべき道そのものを繰り叩くのはやはり冷徹なまでに磨き上げられた技術なのだと私は主張したいですね。
確かに、うまくなることと好かれること、この二つは、単純な二項対立で語られるものではないのかもしれないですね。どちらか一方を選べばよいという単純な話ではない。
ええ、むしろこう、螺旋階段のように絡み合いながら、互いを高め、人を成長させていくものなのでしょう。技術を磨けば新たな人間関係が生まれ、そこで人間性を磨けばさらに高度な技術を学ぶ機会が得られる。どちらに軸足を置くべきか、あるいはどう両立させるべきか、その問いへの答えを探求するヒントは今回の資料の中にまだ多く残されているように思います。